聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は新約聖書136ページです。それではヨハネによる福音書1章43節から51節を拝読いたします。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされたが、ピリポに出会って言われた。私に従ってきなさい。ピリポはアンデレとペテロとの町、ベツサイダの人であった。このピリポがナタナエルに出会って言った。私たちはモーセが律法の中に記しており、預言者たちが記していた人、ヨセフの子、ナザレのイエスに今出会った。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出ようか。ピリポは彼に言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。ナタナエルは言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えて言われた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので信じるのか。これよりももっと大きなことをあなたは見るであろう。また言われた。よくよくあなた方に言っておく。天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろう。今朝はどうして私をご存知なのですかという題で泉川牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。早速ですけれどもお祈りをして今日のメッセージを語らせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も私たち一人一人のことをすべてご存知の上で、あなたは変わりのない愛を持って私たちをこの場に招いてくださいました。そのあなたの招きに応えることができるように私たちの心に働きかけてくださったこともありがとうございます。私たちはあなたが私たちに近づいてくださるのでなければ永遠にあなたから離れて生き、そしてやがては滅びるものでありました。しかしあなたは常に私たちの近くに来てくださるお方であり、ついにこの歴史の中であなたは御子イエス・キリストをお送りくださって、あなたのお心そのものであるイエス・キリストを通して私たちに対して語りかけてくださっていること、本当にありがとうございます。今日もあなたの変わりないご愛の中で礼拝の時を過ごし、また日々の生活を歩ませていただいていることをありがとうございます。今日もまたあなたは礼拝の中であなたの尊い命の御言葉を私たちに与えてくださいます。ありがとうございます。私たちが心を開いてあなたの御言葉を素直に受け、またあなたの御言葉を私たちが深く理解することができるように、また御言葉に生きることができますように導いてください。御霊がまた御言葉とともに働いて、私たちの中に新たなる心と新たなる思いを与えてくださって、ますますあなたの御心の中を生きるようにしてくださること、またあなたに成長させていただくことでつながり合う多くの人たちに恵みも分けていくことができるようにしてくださることをありがとうございます。どうぞこの御言葉の恵みの時を私たちが十分に受けることができますように、この小さきものの上にもあなたのご主権があることをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はヨハネによる福音書の1章の43節から51節のお言葉が与えられましたので、その御言葉を通して語らせていただきたいと思います。特に今日の聖書の箇所は47節と48節を 中心に語らせていただきたいと思います。もう一度その箇所をお読みしますね。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見よ、あの人こそ本当のイスラエル人である。その心には偽りがない。ナタナエルは言った。どうして私をご存知なんですか。イエスは答えて言われた。フィリポがあなたを呼ぶ前に私はあなたがイチジクの木の下にいるのを見た。このナタナエルがどうして私をご存知なのですかとこのように問いかけましたけれど、それは必ずしもナタナエルだけの言葉ではないとこのように思います。私たちはイエス・キリストに出会いました。そして聖書の御言葉を受けながら神様の存在、神様のお心もだんだんに知るように導かれているわけであります。そうすると私たちは知るんです。本当に神様という方は私たちのことをすべてご存知の方なんだということであります。私たち人間はややともすれば自分の見せたい良いところだけを表現します。でも本当の私というのは表に現れているものではなくて、かえって自分たちの中に隠されているものの中に私たちの本当の姿があるとこのように思わされますね。しかしそういったことは誰彼と分かち合うことができるものではありませんし、簡単に見せることのできるものではないと、そのように思います。しかし天の父なる神様は私たちの本当に全ての全てを知っておられる方、もっと言うのであれば、私が知らない私でさえも、私のことを本当に知ってくださっているのが神様なんだということを知るわけであります。そういう意味では私たちは知ってもらえるということはどんなにか大きな恵みであるかということを思うわけであります。もともと私たちは自分たちのことを知ってほしい、理解してほしい、そして共感してほしいと願っているものであるとこのように言っていいと思いますね。そもそも人間が作られた時に神様は最初の人に対して人が一人でいるのは良くないとこのように言われて、最初の人をですね、深く眠らせてその油骨を取ってですね、そして一人の女性を作り、そして関係を持って生きることができるようにしてくださいました。なぜ神様が私たちを人が一人でいるのは良くないと思われたかというとですね、天の父なる神様は一人という存在ではなくてですね、父なる神様はご聖霊、そして御子イエス・キリストと三位一体という関係性の中に永遠に生きられる方、そしてその関係性の中に本当の喜びとか平和とかですね、満ち足りた愛とかそういったことがこの三位一体の関係性の中に豊かに存在しているわけですね。それで天の父なる神様は我々と同じように人を作ってあげようとこのように言われました。すなわちただ人間を作ってあげたいということではなくて、三位一体の神様が持っていらっしゃるその関係の中にある本当の喜び、本当の祝福、そういったものをですね、同じように持つことのできるものとして私たち人間をお作りくださったわけですね。ですから最初は一人の人でありましたけど、それはそのままでいいということではなくて、その人に対して本当にその助け手となるべきですね、そういうものを与えてあげるというところから、埋めよ、増えよ、散り満ちよ、たくさんの交わりがどんどんどんどんこの世界の中で広がりなさいと神様は言ってくださったわけであります。ですから我々は三位一体の神によって作られた存在ですので、私たちは一人ではなくてですね、私たちは交わり関係の中にもともと生きるべき存在として 作られているということであります。ですから私たち人間は関係存在、関係の中にしか存在することができない、そういうものであるということを心に留めたいと思いますね。そうすると最初のアダムがエヴァを迎える時に言いましたよね。これは私の骨からの骨、肉からの肉とこのように本当に喜びましたけれど、それを喜ぶには理由がありました。それは最初神様が人は一人でいるのは良くないと、その心を持っている人間が一人でいるのは良くないとそう言われて、神様はこの世界に作られたですね、たくさんの動物たちを人間の前に連れてきました。そして一人一人に聖書によると名前を付けさせたと、こうあるわけです。名前を付けるというのはただ太郎次郎とかですね、ポチとかなんとかというふうにして名前を付けるという意味ではないですね。名は体を表すという表現もありますけれど、神様がアダムに対して求めたのは、その連れてこられた一つ一つの動物たちがどういう本質を持っているものであるかということをちゃんと見て、そしてそれにふさわしく一人とそれぞれに名前をつけてあげなさいということだったわけですね。ところが最初の人が一つ一つの連れてこられた生き物を見てですね、その本質を見て、そしてそれに名前をつけていきますけれど、最後の動物が連れてこられた時に最初の人はですね、深い失望、落胆を感じたんだろうというふうに思います。それはなぜかというとですね、自分自身と同じ心を持って共感することができる、理解し合うことができる、そういう本質を持ったものがですね、連れてこられた動物たちの中にはいなかったからであります。決して動物が嫌いということではなく、一つ一つの動物を最初の人は喜んだでしょうけれど、しかしそれとは別にですね、心を持つ存在としては決して心を一つにすることのできるものがいないということはですね、最初の人にとってはとてもがっかりすることであったと言わなければなりません。ですから天の父なる神様はアダムに対して、最初の人に対して自分がどういうものであるのか、そして作られた生き物がどういうものであるかを教えてくださって、それを明確にさせてくださった後に、この男の人のあばら骨を取って、そしてそれを通して一人の女性を作られて、そのエヴァとの出会いというのをアダムに与えたわけですね。その時のアダムの喜びというのはですね、ああ本当に心と心を持って交わることのできる、そういう存在がいたということですよね。いたって、ついに見つけたというですね。そしてそのことをアダムは心から喜んだ。その時の感動の言葉がですね、これは私の骨からの骨、肉からの肉という、そういうことであったと、このように思うわけですね。ですからそれ以来私たち人間は本当に心と心を持って共感することができる、要するに心がですね、同じものを共有して響き合うことができる存在、そしてまた自分が自分のことを理解しているのと同じように、相手の中にある何を大切にしているかということをちゃんと理解することができる、そういう相互関係ですよね。そういう共感とですね、理解ということをするものとして私たちは作られたので、やはり私たちの人は心の中でですね、生きるためには確かに生活のために食べるものとか住む場所とかお金であるとか、そういったことが必要であるということは間違いがないことではありますけれど、それとは次元が違うところで人として生きていくために私たちが求めているものがあるということを教えられるわけですね。最初は土くれで作られた人間に神様は命の息を吹き込まれて、それで人は生きるものとなったとありますけれど、それは他の動物たちと違い、私たちは神様から直接いただいたですね、 心という、そういう命の息をですね、ご聖霊を通して与えられているんだということを思うわけであります。もともと私たち人間は神様によってそういうものとして作られましたけれど、しかし残念なことにですね、時代は流れて、で今日に至った時に、世界中を見た時にですね、そこに多くの人たちが孤独の中に孤立感を持って生きていると、このように思わされることが多くあります。どんなに怖くて、どんなに寂しくて、どんなに困っていて声を上げてもですね、誰もその声を聞いてくれてないという、そういう絶望的な思いの中に生きている人たちはたくさんいると言わざるを得ません。私たちもまたそういった声をちゃんと聞いてあげられているかという話になると、私たちもまだまだその耳を閉ざしているものであると言わなければならないかもしれませんね。そういう外国であったら、本当に戦火の中でですね、親を失い、そして怯えながらあちらこちらを逃げ惑う子どもたちがいるということは知っておりますし、また随分随分貧しいですね、その世界の中では本当にお腹をこんなに膨らしたですね、そういった人たちが生活をしているということも聞いています。で、いや遠くにでなくても、私たちが住んでいる沖縄であっても、実のところは自分の心の中に叫びがあるけれども、その叫びを誰に叫んだらいいのかがわからない中で引きこもっている人たちもたくさんいるのではないかというふうに思います。まあ、そういう意味では、最初与えられた恵みをアダムとエバが失って、神様との関係を失った時にですね、人はどんどんどんどん孤立し、孤独の世界の中に突き進むものとなっていると言わなければなりません。今の世界にはですね、本当にさまざまな暴力があります。搾取もありますよね。どうしてそんなひどいことをすることができるか。それはお互い他人だと思うですね、冷え冷えとしたそういう心がそこに存在するからだと言わなければなりませんね。ですから人と人との距離はですね、どんどんどんどん開いていると、このように言っていいのではないかと思うわけであります。またそういう中でですね、私たちが大切に思っていること、重要に思っていること、本当に心の中で温めているような大切なものであればあるほどですね、それは簡単には他の人と分かち合うことのできない、そういったものとなるんだということも思わされるわけであります。今日この聖書の中で出てくるナタナエルという人も、彼は本当に深い心の世界を持っていた人物であると言っていいと思いますね。しかし心が深くなれば深くなるほどに、ただでさえもお互い同士理解し合うことのできない、共感し合うことのできない、そういう世界の中にいて、より深い真実な心を持てば持つほどに、その人のことを理解してくれる人は少なくなるわけでありますから、まあ、そういう意味ではナタナエルはイスラエルの国を愛する人ではありましたけれど、でもその愛が深ければ深いほど、その心を一緒になって共感し、そしてその心を理解してくれる、そういう人は、まあ、周りにはほとんどいなかったと、このように言っていいかもしれませんね。ですからそういった自分自身の心を分かち合うことができず、それを共感することがいない、この世界に対しての一つの苛立ちがですね、イエス、私たちは神の子にメシアに会いましたという、その言葉を聞いた時にですね、ナタナエルが、そのここにありますよね、46節にナザレから何の良いものが出ようかと、このように言われましたけど、それは必ずしもナザレという地域をですね、この低く見てるということではないかと思いますけれど、ナタナエルが自分と同じようにですね、思う心を持つ人を探すときに、多分ナタナエルが一番そういう可能性があるとしては、エルサレム、その 多くの人たちの中心地になっているエルサレムに近いところにですね、そのことを理解できるような人たちがいるんじゃないかというふうに思ったはずですけれど、しかしたくさんの人たちがエルサレムに集まっててもですね、ナタナエルの心を本当に理解することができる人はそうそういなかったと言わなければならないでしょう。なぜ私がそういうふうに言うことができるかというと、実際イエス・キリストがですね、神の子であられる方が、真実な心を持っていらっしゃる方がこのエルサレムに来た時にですね、エルサレムの町をそのある意味では実質的に支配しているあの当時の指導者たちですね、祭司長とか祭司とか律法学者とか名だたる人たちがその周辺に集まっているわけですけれど、でもイエス・キリストが訪れた時にイエス・キリストを最も理解することができず、イエス・キリストと心を響き合わせることができず、かえってイエス・キリストを異質なものとして排除しよう、殺そうとしたのはまさにこの中央にいてリーダーシップを取っている人たちであったということができるわけですよね。ですからこの人たちであればと期待する人たちの中にその心を見ることができなかったら、もうこのイスラエルにはこの民の中にはもう誰もそういう人はいないのではないかと、こういうふうな絶望的な気持ちになることはあると思うわけですよね。ですからこれまでナザレにですね、そういう人物がいるということを聞いたこともないし、そういう人がいるということでのそのいろんな話を聞いたこともないですし、ですからナザレにどんな良いものが出るんだと言ってですね、そう言い切っている彼の言葉というのは彼自身のその失望感の一つの表れと見ることができるのではないかというふうに思うわけです。まあ、現にイエス・キリストはナタナエルのこの言動に対して何も言ってはないということですよね。かえってイエス・キリストは彼のことをですね、あの人こそ本当のイスラエル人である、その心には偽りがない、この人は真実な人だとこのように言ったわけですから、まあそういうようなことを思わせれると大切なものを持っている人、深い心を持っている人ほど共感してもらえるということは難しいのではないかというふうに思うわけであります。まあそういった私たちの絶望感、孤独、孤立感の中でですね、ただただ私たちに近く来てくださるお方は実は神様であり、そしてイエス様であり、そして今私たちの心の中に住んでくださっているご聖霊様、本当に私たちの近くに来て私たちのことを本当に理解してくださるお方はこの方しかいないと、このように思わせれるわけであります。礼拝の最初にですね、召使として神様の招きの言葉としてイエス・キリストの言葉を毎週礼拝の前に朗読されております。それは単に朗読しているということではなくて、私たち一人一人を本当にイエス様が私たちを招くために来てくださっているので、私たち全てのものをこの礼拝にですね、招かれているものとして礼拝の中に進み出たいわけであります。しかもその私たちを招いてくださるイエス・キリストは全て重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげましょうとこのように言われました。イエス・キリストは全て重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさいと言いました。もしイエス・キリストがですね、全ての人重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさいと言われたときに、もし皆様がそこのイエス様のところに行きました、そのときに自分の抱えている悲しみをイエス・キリストが全然理解してくれてない、それに共感してくれてないということであったら、この方のところで受け入れられた、休みましょうということには当然ならないわけです。人生の中にはですね、こんなことも起こるのかということも多々あります。ですからこんな思いの中で生活するとは想像もしたことなかったという、そういう苦しい中を生きる場合もあります。 そういう特別なですね状況の中に置かれれば置かれるほど、自分自身のこの苦しみ、この悲しみ、まあ喜びであってもそうですけれど、そういったことを誰が一緒になって喜んでくれ、誰が一緒に泣いてくれるかと考えたときにですね、それはどこにもいないということになります。イエス・キリストが全ての人いらっしゃいと言ってもですね、イエス・キリストが私たちのことを理解して私たちの心に寄り添ってくれるお方でなかったらですね、私たちは決してイエス・キリストのところに行くこともできませんし、そこで休むこともできませんし、そして新たなる人生のスタートを切るということもありえないということですね。まあ、そういう意味ではイエス・キリストは明らかに、全て重荷を負って苦労しているものを私のところに来なさい、休ませてあげると、このように約束してくださったわけですから、まあ、そういう意味ではイエス・キリストほどにですね、私たちの心を分かってくださる方はいらっしゃらないと、このように言わなければならないでしょう。特にイエス・キリストは神であられましたけれど、人の子として生まれて、そして貧しい大工の下で生活して、社会のですね、ある意味では底辺の中で生きられた方でありますから、ある意味では多くの人たちが人生の中でなめるですね、さまざまなことをイエス・キリストも体験しましたし、いえ、イエス・キリストは救い主であるがゆえに、多くの指導者たちに、力ある人たちに対して目障りとして、イエス・キリストに対してもあることないこと、いろんな形でイエス・キリストに苦難を背負わせていきましたから、ある意味ではこの人間がこの世界に存在して最も大きなですね苦しみを体験したのはイエス・キリストであると、悲しみを体験したのはイエス・キリストであると、そのように言ってよいのかもしれませんね。そのイエス・キリストが私たちを救いに導いてくださって、そして父なる神様のお心を持ってですね、私たちに全て重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさいと言ってくださるわけです。ですから私たちは人間関係の中では失望することもあります、傷つくこともあります、葛藤することもあるでしょう。でもだからといって私たちはイエス・キリストに対して不信感を持ってはいけないと、このように思いますね。イエス・キリストにもし私たちが受け止められなかったら、私たちはもはやこの世界の中で私たちのことを受け止めてくれる存在をもはや見出すことはできません。だからこそ私たちはこの方を信頼して、この方のところに行かなければいけないんだというふうに思うわけです。そのイエス・キリストは黙示録の中で、見よ、私は戸の外に立って叩くと、あなたが私その戸を開けるのであれば私はその中に入ってあなたと食事を共にし、あなたも私と一緒に食事をすると、このように言いましたね。これは戸を叩くというのはある意味ではその人の心を表していると理解してくださってもいいと思いますね。イエス・キリストは無理やりその人の心の中に入ることはしません。でも私たちと本当に心の交わりを求めていらっしゃるイエス・キリストは、私たちが心の戸を開いてですね、イエス・キリストを迎えるのを待ってくださっている。それで乱暴にではなくてですね、優しく私たちに開けてもらえるかと、こうして戸を叩かれているということでありますよね。そうすると私たちは自分たちの中に確かに喜びもあります、悲しみもあります、大切なこともあります。でも心の中で大切に思っている思いであればあるほどに、それは乱暴に扱う人たちに委ねることはできないわけですから、多くの場合私たちは罪もさまざまな問題も持ってますけれど、でも自分たちの心の中にでも大切にしているものも抱えているということはあるわけですよね。そうした時にイエス・キリストに心を開いて入ってきてくださった時に、驚くことにですね、私たちの心の中にそのまま入ることができて、食卓を共にすることができるという表現はですね、本当にイエス・キリストと共にいることによって私たちは共感する、心が響き合うことができる、 そして理解してもらえるということがですね、その中で経験できるということですよね。おそらく人間は自分の心のすべてを知ることはできませんし、それは知ることは難しいことでしょう。それでもイエス・キリストは私たちよりも深い心を持っていらっしゃるので、ですからイエス・キリストが深い心で私たちの心を受け止めてくださって、で受け止められていることを通して私たちもまたイエス・キリストのことを理解し、イエス・キリストの心に共感するように変えられていく。ですからイエス・キリストがあなたと私は食事をし、そしてあなたも私と一緒に食事をすると、このように言ってくださっているわけです。ですからそういう意味で私たちが本当にイエス・キリストと出会うということを通して罪が許されたということは大きなことですし、それは決して忘れてはいけないことでありますけれど、ただ心を持つ存在として神様との関係を失い、そして心を結び合うことのできない人間関係の中に放り出されて生きている私たちとしてはですね、ある意味ではイエス・キリストと出会うことを通して初めて心と心で結び合うことのできる、そういう経験をさせてもらえるということですよね。ですからナタナエルがですね、そういう、深く話し合ったわけでもない、またナタナエル自身はイエス様とお会いしたということもなかったわけですから、イエス・キリストのことを全く理解できませんでしたけれど、ただイエス・キリストと会った瞬間に一言二言交わし合っただけでですね、ナタナエルは誰にも理解してもらえなかった自分の心を理解し、そして心と心でつながり合うことのできる存在がここにいるということを体験させてもらえたということですよね。ですからどうしてあなたは私のことをご存知なのですかと、このように驚き驚嘆を持ってですね、イエス・キリストに対して語っているということですね。どうしてあなたは私のことを分かってくれるんですかということですよね。まあ、そういったイエス・キリストとナタナエルとのですね、出会っている場面を見たときにですね、私たちは一足飛びにイエス・キリストのようになるということは難しいことでありますけど、本当にこの世界にはですね、誰が私のことを分かってくれるんだろうかと、深い心の中での希望、その望みを持ちながら生活している方々がいらっしゃると思いますから、私たちがイエス様と同じように共感することができる、理解してあげることができる、そういう心を持って人と接することができるのであれば、どんなにかいいことかなというふうに思うわけです。ですから教会の門をくぐってくる人たちがですね、本当にどこでも私のことを分かってくれる人はいませんでした、でもどうしてあなた方は私のことを分かってくれるんですか、なんでこんなにまで私のことを理解してくれるんですか、そういう驚きですね、そういう喜び、そういうことを感じる人たちが私たちの周りに起こされるのであれば、教会というところはどんなに素晴らしいところになるかということを思うわけであります。ですから私たちの父なる神様は私たちを分かってくださる、知ってくださるお方であり、イエス・キリストも私たちを知ってくださるお方です。でイエス・キリストは父がなさることを見て私を同じようにする、父が語ることを聞いて同じように語る、私は全てのことを父にもとに置いて生きる、だから私は神の子なんだよと教えてくださいましたし、あなた方も神の子である以上父のようになることが一番の望みでないといけないですよということをイエス・キリストは私たちに教えてくださったわけですよね。そうすると全てを知ってくださる天の父なる神様、私たちもですね、知ることができる、そういうものに変わっていきたいとこのように思うわけです。今日の世界において人と人との心の距離はどんどん離れています。そしてイエス・キリストは終わりの日には、この世界は愛が冷えると このように表現しましたけど、それは夫婦であっても親子であっても兄弟であっても一番身近な人間関係の中でもはや心と心が通じ合わず、共感することも一緒に喜んだり一緒に泣いたりすることもできず、そしてお互い同士を理解することもできず、その人が何を大切にしているかも分からず、それで相手が大切にしていることさえも踏みにじってしまうようなですね、こういったことがこの世界の中ではどんどん起こってくる。そういう世界だからこそ闇が濃くなれば濃くなるほどに、そこで必要とされるのは光ですよね。光はですね、どんなに小さくてもですね、闇が濃かったらこのわずかな光も人々に大きな希望を与えるわけでしょう。ですから私たちが神のようにというのは少し高ぶった表現になるかもしれませんけれど、でも神様が知ってくださるお方であるから、私たちも知ろうとして、その人たちの心に近づいて知ることのできる、そういう我々でありたいと、まあ、このように思いますね。さて、イエス、神様は私たちのことを知ってくださる方と言いましたけれど、では翻って一体神様の前で私たちは自分たちの心を神様が知ってくださる、全部見てくださっている、理解してくださるということでありますけど、一体私たちは神様に知ってもらえている自分の心って、どんな心を神様が知ってくださっているんだろうか、それも考えてみなければなりませんね。私たちはですね、心にも浅い心と深い心があるということは皆様も分かると思いますね。冷たい心もありますし、温かい心もあります。私たちの心は偽ることはできませんから、そのままを神様にいつも見てもらうということになりますけれど、一体私たちは私たちのことをこのように見てくださっている神様の御前で、本当は私たちはどんな心を見てもらえる存在になったらいいのかということも考えてみなければいけませんね。ご聖霊が私たちに望んでくださっているのは、私たちの心をですね、古いものから離れさせて新しいものとさせるために、ご聖霊を私たちに望んでくださっています。そのご聖霊は私たちを栄光から栄光、主の似姿に変わるように、私たちのことを聖化、私たちのことを清いものとして成長させてくださるということですね。御霊の実というのは愛、喜び、平和、そのような言葉がありますよね。寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そういったものをご聖霊は私たちに御霊の実として与えてくださると、このように言いますよね。それはどういうことか。ご聖霊は父なる神様と同じ心を、イエス様と同じ心を、実はご聖霊は私たちに同じような心を持たしめて、父なる神様が私たちを見たときに、あなたの心は私の心と同じだねって、本当の意味であなたの心と私の心は響き合うことができる、共感することができる、一緒に喜ぶことができる、一緒に泣くことができる、そういうものだねと、神様からですね、私たちが見てもらえる、そういう人にさせるために、ご聖霊は私たちを作り変えるために働いてくださっていると言わなければなりませんね。確かにご聖霊が働くことによって霊的な解放であったりとかですね、病が癒されたりとかですね、あるいはまた実際の現実の世界の中でいろいろなですね、良いことが起こるということもありますし、それは良いことですけれども、しかしご聖霊を通して私たちが本当にいただくべき恵みというのは、父なる神様と心を一つにすることができる、そういう私たちになれるということですよね。このナタナエルがですね、イチジクの木の下にいるのをイエス様がご覧になった、見たと、このように言われましたけど、イチジクの木の下にいたということはどういうことか。これはユダヤの人たちが言うことでありますけれど、 旧約聖書の中でですね、本当に学び、そして御言葉を学ぶ人たちはですね、イチジクがありますよね。イチジクの木の下で、イチジクの木の下で自分自身が暗唱している、覚えているですね、聖書の言葉を、このイチジクの木の下でこれをそらんじながら、これを御言葉を思い巡らしながら、その思い出した御言葉を自分の中で、これはどういうことだろうかと、神様のお心を知ろう知ろうとする、そういう営みをですね、イチジクの木の下で行う人たちがいたということなんですよね。ですからナタナエルがイチジクの木の下でいたというのは、単にそこにいたという話ではなくて、イエス・キリストがナタナエルのいろんな生活の場面を知っていながら、イチジクの木の下にいるあなたを見たと、わざわざその時のことを私は知ってるよと言ってくださったのは、ナタナエルがさまざまな形で失望絶望することはあったでしょうけれど、でも聖書の言葉をですね覚えて、そして覚えた聖書の言葉をですね、イチジクの木の下でいつもこうして思い返し思い返しながら、神様の御心に近づこう、神様の御心を知ろうと、こういうふうにしていたということを表しているわけですよね。ナタナエルのですね、真実、どうして彼が真実な人になれたのか、彼が御言葉をそのように大切にし、覚えている御言葉を何度も何度も自分の中で繰り返しながら、この御言葉を自分のものにしていくための、そういう時を持ってたからということです。結局ナタナエルの心の深さというのは何によって与えられたか、御言葉によって与えられたと言っていいでしょう。なぜ御言葉によってナタナエルの心が深くされていったのか、それは御言葉がもっと深い心を持っていらっしゃる神様が私たちに対して語ってくださったお言葉だからということですよね。神様のお言葉以上にですね、深い心は、言葉はありませんね。深い愛がそこにあります。真実があります。清らさがあります。温かさがあります。神の言葉は神様から出た言葉ですから、ですから、ナタナエルは神の言葉をこのように大切にする生活をしてたことによって、彼の心は御言葉を通して、その心が神様によって影響されて深められていったということを言うことができますね。そしてそのように自分自身の心が深くされれば深くされるほどにですね、神様の深い心に自分たちも近づいてくるわけですから、そうすると神様のことを自分の心の中で共感するように、感ずることができる、受け止めることができる、聖書の言葉が、言うなれば分かる分かるという感覚で聖書の言葉が読める、そういう世界の中に私たちは進んでいくことができるということですね。ナタナエルを通して私たちはそういうことを教えられるわけであります。神様は私たちの心を知ってくださって、私たちの心にまで届いてくださいますけど、でも私たちは神様の心に届くためには、私たちの心そのものが深くされ、そして広くされ、高く引き上げられて、そしてその中に愛を持つですね、本当に温かさを持ったものとなっていかなければならないんだなということを教えられるわけです。結局親を子供が知るためにはどうしたらいいか、親と交わることが大切。親と交われば、親と交わる中でその言葉とその親の技を通しながら、親の心がだんだんだんだん子供の中で理解できる。そして子供が成長した時に親とですね、心を分かち合うということが可能になってくる。これは人間社会の話ですけれど、でもそれは神様とも同じだというふうに言っていいでしょう。ですから父なる神様が私たちにしてくださっていること、一つ一つかみしめながら、なおかつ神様が私たちに対して語ってくださった言葉をですね、私たちがちゃんとかみしめて自分たちの心の栄養とさせ、私たちの心が もっともっと深められていかなければいけないというふうに思うわけです。皆様が心が深い人になれば、その分だけ他の人たちのことを理解し受け止めてあげることができます。なおかつ深い心でその人たちのことを受け止めるわけですから、皆様はその一人一人にもっと良いこともしてあげることも可能です。でも私たちが相手よりも心が浅かったり、相手よりも心がめちゃくちゃであったり、そうであったらですね、私たちも相手のことを理解することもできないし、心が共感することもありえないし、私たちがやることはとんでもないおせっかいということになりかねない話ですよね。ですからイエス・キリストがですね、本当に神様の子供として、父の心を知る者として、イエス・キリストがナタナエルを受け止めてくれた、ナタナエルにとってはですね、本当に嬉しい出来事であったと、このように思わされるわけですね。まあ、その後ナタナエルもイエス・キリストと、あるいは父なる神様と共に歩む人生をですね、再スタートするということになったわけですけど、本当にナタナエルの上にあった祝福が私たち一人一人にもあってほしいと願いますし、またそれを神様は必ず求めるものに対しては与えてくださるということですから、それをいただきたいとこのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは私たちではまだ理解することができない、それほど大きく豊かなお心を持っていらっしゃるお方でありますけれど、しかし私たちはそのすべては知ることができませんけれど、ただ私たちの心よりははるかに大きな心を持って私たちのことを受け止めてくださっているということだけはよくわかります。ですからあなたの御前にあって私たちは安心することができますし、またこれからの歩みに対しても希望を持つことができます。あなたはそのように私たちのことを受け止め守りながら、御言葉を与え、具体的な生活を与え、その中で私たちをますます深い心を持つようにと導いてくださっていることをありがとうございます。今は私たちはあなたの喜びを共に喜び、あなたの悲しみを共に悲しむことができる、そういうものではありませんけれど、やがての日にイエス様があなたと心を一つにされたように、私たちもそのようなものとさせていただきたいと願っております。どうぞ私たちにそのような恵みがありますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それでは心を一つに神様に応答の賛美を捧げていきましょう。 感謝します。おかけください。